ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。2月17日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S ソーシャル社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日はクイック ESG 研究所長、鍋井浩さん。クイック ESG 研究所が実施した ESG 投資実態調査について伺います。もう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は先週に引き続き、東急経営企画室ESG 推進グループ統括部長、山成俊明さん、そして社長室政策グループ主査、神田和也さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、 ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールなら、クイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワーク。週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日はクイック ESG 研究所長、鍋井浩さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回はクイック ESG 研究所が実施した ESG 投資実態調査2024について解説をいただきます。クイック ESG 研究所は昨年12月にこの ESG 投資実態調査2024を発表したというところですが、まずこの ESG 投資実態調査の概要からお話しください。
はい、ESG 投資実態調査2024は2019年から毎年実施し、今回で6回目となります。上場企業の環境社会ガバナンスの取り組みを国内の機関投資家がどのように評価し運用しているのかについて、定量面だけではなくて定性面からも調査をしています。 ESG に特化した国内の機関投資家調査としては国内最大規模です。機関投資家だけではなく上場企業の皆様からも注目をされています。
はい、この調査でこれまでとあまり変わらなかった点、また大きく変わった点などありましたら、調査結果の特徴を教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
はい、今回の調査は2024年8月19日から10月10日までの期間で実施をしました。ですので11月のアメリカ大統領選挙の結果が出る前の調査ということになります。で、一つ目の特徴としては、あまり変わらなかった点、言い換えれば回答結果が比較的安定している点からご説明をしたいと思います。毎年継続的に実施している調査に、実施している ESG 投資の手法を教えてくださいという質問があります。ある意味 ESG 投資実態調査のメインともいえる質問です。この質問の1位はですね、回答の1位は ESG インテグレーション、つまり投資の分析や決定に ESG 要因を組み込むという手法が1位になりました。有効回答数に占める割合でいうと 91% で2年連続の首位でした。
はい。他の投資手法では機関投資家の行動に変化はあったんでしょうか？
投資手法の全般では特に大きな変化は見られませんでした。投資手法では先ほどご説明した ESG インテグレーションが2年連続の首位、続いて投資先企業との直接的な対話であるエンゲージメントが 80% で2位でした。3位は株主総会で議案に賛否の意見を表明する議決権行使が 75% でした。上位の3手法は割合順位に変動があるものの、21年から4年連続で同じ顔ぶれということになりました。
はい。投資手法では機関投資家の回答はここ数年安定しているということですね。この点どのように評価してますでしょうか？
はい。投資先企業との建設的な対話が進んでいるという点では評価をしています。エンゲージメントによって機関投資家が企業の役員などと直接的な対話を行って、またその企業の行動に機関投資家が議決権の行使によって影響を与えると、こうしたエンゲージメントと議決権行使は投資家が株主としての権利を積極的に行使するアクティブオーナーシップというふうに呼ばれています。機関投資家の行動規範である日本版シュワードシップコードでも、サステナビリティを考慮した建設的な対話ですね、エンゲージメントは企業価値の向上や持続的成長の促進のために推奨をしています。こうした回答が投資手法の上位で安定している点は素直に評価していいというふうには思います。
はい。機関投資家と企業との建設的な対話ですが、機関投資家は実際にどの程度エンゲージメント活動ができていたというふうにご覧になってますか？
はい。投資家と企業との対話は少しずつ進んでいるというふうに考えられます。調査では投資家が独自の基準、例えば ESG 課題の大きい企業ですとか、自分の会社の投資比率の高い企業といった基準で選んでいるんですけれども、この基準によってエンゲージメント対象に絞り込んだ企業に対して、それらの企業と対話ができたかどうかということを聞いています。その結果、すべての対象企業と実行できたという回答は 32%、 これは前年比で5ポイント上昇しています。で、一方で対象企業のうち実行できない会社があったとの回答は 51% で、これは前年比で 4% 低下をしています。すべての企業で対話できた比率が上がる一方で、対話できない企業の比率が下がったということですので、対話の動きは進んでいると見て良さそうです。
はい。機関投資家と企業との対話進んでいるということですが、この議論されているテーマについては何か特徴というのはあったんでしょうか？
はい。一言で言えば人、人材に関するテーマとなります。
はい。
人的資本や多様性に関心が高いようです。ここがですね、前回までのテーマと大きく変わった点と言えると思います。重視しているエンゲージメントのテーマは何ですかと、複数回答かで聞いたところ、人材育成や人材確保を含めた人的資本、これが 63% で2位となりました。で、人的資本は今回の調査で初めて回答に加えた項目で、初登場で2位ということになりました。同じく今回初めて回答項目に加えた取締役会の構成ですね、これも 56% で4位となりました。こちらも初登場4位ということになります。議決権行使で女性取締役の人数基準を設けたりですとか、強化したりするという機関投資が増えてまして、取締役会の構成も人材に関する話題とは言えると思います。人的資本と取締役会の構成をともに過半数を占めて、人材に関する関心が高いということは言えると思います。
機関投資家が人材であったり多様性に関心を向け始めたというところで、この背景としては何が考えられますか？
はい。これはですね、人材に関する開示が進んだことが背景ではないでしょうか。有価証券報告書で2023年3月期以降の事業年度からサステナビリティ全般に関する企業の取り組みや人的資本、多様性に関する開示が義務付けられました。機関投資家の立場からすれば、企業が情報を正しく開示してくれなければ企業の評価もできないということになります。また企業横並びで比較するということもできません。人的資本や多様性に関する企業の情報開示が進んだことで、機関投資家の側も人的資本の視点で企業を評価する動きが増えた と考えるのが分かりやすいと思います。
はい、最近の変化という意味では、うん、ESG 活動を数字を使って分かりやすく説明する ESG の定量化の動きが出始めていると思います。で、上場企業でもインパクト加重会計などの手法を使って ESG 活動と企業価値との関係を定量化する開示例で始めていますね。こうした新しい取り組みに関して機関投資家の見方というのはどういったものになっているんでしょうか。
はい、ESG 活動の定量化ですけども、こちら評価する声が多かったです。機関投資家に ESG 活動や非財務資本と企業価値との関係を説明する取り組みをどう捉えていますかと聞いたところ、まあ、評価しているとの回答が 39%、 でどちらかといえば評価しているとの回答が 25% で、まあ、合わせて6割を超す機関投資家が、まあ、価値を認めているということが分かりました。で、今回の調査は先ほど申し上げた日本版スチュワードシップコードの受け入れ表明企業か、あるいは国連の責任投資原則 PRI に署名している機関投資家を対象としています。まあ、もともと調査対象自体がですね、 ESG 投資に前向きな投資家に限定しているという点を割り引いて考えたとしても、まあ、非財務資本と企業価値との関係を評価する声が、まあ、6割を超えたということ、大変意義深いことだと思ってます。
はい、そう考えると今後はインパクト加重会計などの ESG 活動の定量化を投資判断としてこう組み込んでいくという流れ出てきそうなんでしょうか。
まあ、足元では必ずしもそうとは言えないようです。はい、今回の調査でインパクト加重会計など、まあ、財務と非財務との関係評価の手法ですね、これを ESG 投資に導入することありますかという質問をしました。まあ、その結果導入する予定はないとの回答が 63% を占めるという結果になりました。
機関投資家の間では ESG 活動を定量化する手法というのは評価するが、実際にそれを機関投資家側が導入することには二の足を踏んでいるということなんですか。
そうですね、ESG 活動の定量化に関しては、まあ、問題や課題を聞きました。まあ、その結果説明する分析ロジックや方法論が確立してない、まあ、あるいは途上であるという回答が 69% を占めています。事例数ですとか、あるいは公表される分析結果が不足しているとの回答も 52% ありました。まあ、投資判断に使うにはまだ分析ロジックや事例が足りないというのが、まあ、投資家の本音だと思います。
投資家側は企業の非財務情報全般の開示についても不十分だと考えているということなんですかね。
そうですね、調査では、まあ、具体的にどんな点が企業の非財務情報の開示で不十分なのかということを聞いています。まあ、その結果今回の調査から選択肢に加えた ESG 活動のや非財務資本と、企業価値との関係の説明、この回答が 37% で3位となりました。環境社会問題の財務面への影響の説明、これも同じく 37% で3位でした。まあ、非財務情報がどのように企業活動を結びついて、その財務への影響がどの程度なのかと、こういった情報が足りてないというのが投資家の見方のようです。
はい、投資家が求める情報を企業側が積極的に開示する必要があると、まあ、そういうことですよね。
はい、その通りです。はい、調査からは企業側の非財務情報全般の開示が不十分と考える投資家が多いということが分かりました。特に開示が求められている情報は非財務情報と企業価値との関係です。気候変動のリスクと機会の財務への影響金額だけではなくて、まあ、インパクト加重会計による資産値を公表する企業も出てはいます。まあ、こうした動きを機関投資家が評価していることも分かりました。非財務情報の見える化は気候変動分野を除くと、まあ、明確なロジックがまだ乏しく、まあ、企業側が開示に戸惑っているということは、まあ、想像はできます。まあ、しかし一方で投資家側では非財務情報の定量化を評価する動きが広がりつつあるということも事実です。まあ、上場企業が非財務情報の開示を進めていって、まあ、その取り組みを投資家側が評価する、まあ、こうした好循環によって上場企業と投資家の相互理解が深まってほしいというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。さあ、本日はクイック ESG 研究所が昨年12月に発表した ESG 投資実態調査2024について、クイック ESG 研究所長の鍋井博さんに解説いただきました。本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々、
毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。 企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほな聞いてや。
Institute of Global Business。
ラジオ日経第一の毎週木曜日お昼12時からはグロビズことグローバルビジネス総合研究所。
パーソナリティの日本能力協会総合研究所菊池健二です。ゲストの皆様と共に世界のビジネストレンドや経済動向を掘り下げ、グローバルな視点からビジネス情報をたっぷりとお届けしていきます。
ポッドキャストで過去のアーカイブもお聞きいただけます。あなたのビジネス感度にさらなる磨きをかけるグロビズ、ぜひお楽しみに。
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーはピックアップ ESG。ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続き、東急経営企画室 ESG 推進グループ統括部長山成俊明さん、そして社長室政策グループ主査神田克也さんにお越しいただきました。お二方ともどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は東急の街づくりを通じた社会課題解決の事例についてお二人にお伺いしました。そして今回は街づくりのための価値観の共有や東急グループが目指す未来について伺っていきたいと思います。で、街づくりを通じて社会課題を解決するにはそこに住む人々とともに取り組んでいく必要があるというところだと思いますが、地域社会であったり東急沿線に住む方々との価値観の共有、これが非常に重要になってくると思うんですが、どのようにこれを行っていらっしゃるのか、神田さんいかがでしょうか。
はい、私たち東急の街づくりですけども、こう単なる不動産開発ですとか鉄道の運営だけではなくて、事業成長と社会課題の解決、この2つを両立させながらサステナブルな街づくりを面的にやっていくというところが私たちの特徴としてございます。その結果としてお客様ですとか沿線住民の皆様が楽しさですとか心の豊かさみたいなものを実感していただき、これが一人一人の幸せにつながっければ意味がないというふうに考えております。で、その実現に向けた対話の一環としまして、沿線の住民の皆様を対象に SDGs の意識調査というのを2019年から行っております。当社は前回の放送でご紹介しましたサステナブル重要テーマ、これにつながっていく目標の一つに SDGs 行動する人、これを2030年までに3割増やすという目標を掲げておりまして、こちらの調査で定点観測をしております。当社の沿線には550万人の方がお住まいでございまして、3割増やすとなるとおよそ82万人の方を変えていくというような考えになっております。で、最新の調査ですけども、 SDGs を認知している方というのは9割強いらっしゃいますけども、共感する方ですと7割、実際に行動している人は先ほどの通り5割というふうになっておりまして、 SDGs は知ってるんだけどもなかなか行動につなげるのが難しいというところが、そういった現状が示唆されております。こういったサステナブルな街づくりですとか美しい未来の実現には、こう沿線の皆様との共同が大変重要になってまいりますので、例えば電車に乗るだけで SDGs といったような、こう特別な負担感なく環境や SDGs に良い行動ができる後押しができるような商品やサービスというのをこれからも提供していきたいというふうに考えております。まあ、こうしたサステナブルな街づくり、街に、こう、孫子の代まで住んでいただきたいなというふうに我々思っておりまして、
はい、
そのためには、こう子供たちですとか、子育て世帯の皆様への支援が重要だと思っておりまして、まあ、その取り組みの一つとして、東急子供応援プログラムというのをご用意しております。これは何かと言いますと、子どもたちをこう取り巻く社会課題の解決を目指して、子どもたちの幸せを支える地域の活動というのを、まあ、これを行っていらっしゃる沿線の NPO ですとか、こう非営利団体の皆様が結構いらっしゃいまして、まあ、こういった皆様にこう助成をしていくというような取り組みになってまいります。ただ、助成金をこうお渡しするだけだと、少しもったいないなというふうに思っておりまして、当社の担当者がですね、助成先に幾度となく足を運んでですね、まあ、で、現地の視察ですとか、助成先の皆様との対話というのを、労を惜しまずやっているというところが、東急らしい特徴なのかなというふうに感じております。 まあ、この助成というのも1年単位で行っておりまして、まあ、年間の取り組みの完了報告会みたいなものを前回は渋谷ヒカリエでやらせていただきまして、まあ、その時に助成先の皆様同士のネットワーキングなども、させていただきまして、こう学校でも家庭でもない、まあ、地域の大人たちによる、子どもたちの幸せを支える活動ということで、この街ぐるみでの子育てにつながっていく強固な信頼関係を作って、子どもたちの多様な可能性の芽をこう伸び伸びと育って、一人一人の幸せにつないでいきたいというふうに考えております。まあその結果としてですけども、東急の沿線で育った子どもたちが、東急の街で生まれてよかったな、育ってよかったなっていうふうに思っていただいて、これからもずっとここで暮らしていただきたい、暮らしたいというふうに思っていただけることが、これが最終的な目標になります。
なるほど。ありがとうございます。そしてですね、ぜひこの街づくりを担う東急グループの中での価値観の共有、これはどう行っているのかなというところもお伺いしたいんですが、山成さんいかがでしょうか。
はい、当社には自己の責任を果たし、互いに高め合い、グローバルな意識で自らを変革するという東急グループの行動理念があるほか、これまでの街づくりを通じて培われた東急バリューという、まあ、社員一人一人が共有すべき価値観と求められる行動が定められています。東急バリューは人事評価の行動面の評価項目にも用いられておりまして、評価項目を通じて価値観が共有される仕組みになっております。まあ、人づくりの具体的な取り組みとしては、管理職を含めた上司と部下のワンオンワン、各種研修制度のほか、コングロマリット経営を展開する当社では、まあ、多様な人材の育成が求められているため、まあ、東急アカデミーというグループワイドでの経営人材の育成プログラムや、まあ、他部署の仕事をお試しできる、で経験できる、社内での副業制度などがあるほか、まあ、社外での副業も認め、仕事以外で自分の幅を広げることを推奨しております。また、人と人の交流も大切にしておりまして、社長自らが直接従業員に語りかけるタウンホールミーティングというものを行ったり、まあ、伝統的な行事として、運動会や駅伝大会など、普段接点のない従業員やその家族同士が交流できる場作りなども行っております。
はい。さあ、そしてこの街づくりというのはまさに数十年単位の長期プランだと思うんですが、エリア価値の向上、つまり街の成長自体が東急グループの成長につながるというところだと思います。これ2050年に向けてはどのような未来を描いていらっしゃるかというところを山成さん教えてください。
はい。コロナの前までありました、まあ、住まいは郊外、仕事は鉄道を利用して都心で勤務という、まあ、機能分担型都市構造から、コロナ禍を経てワークスタイルが大きく変化いたしました。
はい、
このように、ライフスタイルは今後も技術革新を含めた、まあ、社会の環境変化に伴って、まあ、変化し続けていくんだろうなというふうに思っております。2050年の未来ということまでにはいきませんけれども、まあ、現時点で私自身が思っていることをお話しできればと思います。
はい、
コロナ禍を経て現在でも在宅勤務の増加など、会社での勤務形態も大きく様変わりをしております。まあ、特に、郊外は住居としての役割だけでなく、仕事の場や遊ぶ場としての役割も求められています。まあ、このように、まあ、働く食と遊ぶ遊と住む住が近接した食住遊を、まあ、戦略的に配置して、都心と郊外の人の移動だけでなく、まあ、一定の域内での移動需要というものや、地域と地域との移動需要を捉えていくような街にしていくことを推進しております。もちろん都心のように、域外からの交流人口を増やすということももちろん必要ではあります。が、まあ、地域の力を生かすことは、まあ、今後も求められていくのだというふうに考えております。この実現に欠かせない要素がリアルとデジタルの融合というふうに思っております。
はい、
まだまだ取り組みは緒についたばかりで、2050年にどのような街になっているのかというところにまでは至ってはおりませんが、実証実験を行っている事例をちょっといくつか紹介を簡単にさせていただければと思います。
はい、ぜひお願いします。はい、
一つ目は AI を活用したオンデマンドバスの運行です。横浜市にある日吉綱島エリアにおいて、規定の経路や時刻表を持たず、予約状況に応じて、まあ、AI が最適なルートや時刻を算出して運行する AI オンデマンドバスの実証実験を昨年9月から行っております。
はい、
もちろん既存の路線バスも運行していますが、まあ、地域での移動のしやすさを模索している取り組みとなります。二つ目は空中配送ロボットの技術検証となります。はい、なかなかイメージが難しいかと思いますけども、簡単に言ってしまうとロープウェイの小型版 のようなもので荷物を運ぶ仕組みを、はい、まあ、実証実験として行っているというものになります。川崎市麻生区にある郊外住宅での検証というものですけれども、まあ、配送業界における人手不足等の社会課題の解決や少子高齢化が進行する郊外住宅地における買い物の利便性向上とコミュニティの形成による地域活性化というものを目指して、まあ、こういった空中配送ロボット技術を活用した新たな配送サービスの実証実験というものを進めているものです。これらの詳細説明まではちょっとここでは省きますけれども、
はい、
人の移動しやすさや人と人のコミュニケーションの活性化が図りやすい仕組みをやはりこうデジタルや先端技術を活用して実現できないかということをその技術を有する方々と一緒に模索をしているものになります、うん、特に当社の主要事業エリアである東急線沿線ではおそらくまあ2040年ぐらいまで人口増が続くのではないかというような調査結果もあるんですけれども、
はい、
やはりそれでもですね少子高齢化というものは進みます、このような状況下でも生き生きと楽しく暮らせる街にしていくことが、まあ、将来に向けて非常に大切なことなのではないかというふうに考えております。
はい。さあそして東急はグループのスローガンに美しい時代へというのを掲げていらっしゃると思うんですが、この東急グループが目指す美しさというのはこれどういったことなのかというところをぜひ最後にお伺いさせてください。山成さん、
はい、東急グループのスローガンの美しい時代へは1997年に当時ありました21世紀豊かさを深める東急グループというものから更新されたものとなります。
はい。
まあ、時代の変遷とともにスローガンも変わってきていますが、まあ、東急グループの美しさの考え方として次の時代に向けた道しるべであり価値基準ということにしています。人、社会、自然が調和した中で国を超え世代を超え一人一人の心に深い感動を呼び起こすありようのこととしています。また洗練され質が高く健康的で人の心を打つ美しい生活環境の創造を自らの事業目的としその実現に全力で取り組みます。そして優しさと思いやりにあふれた調和ある社会の中で一人一人が自分らしく生き幸せを実感できるようお役に立ちたいと考えております。美しい時代には東急グループが自ら美しくあり続ける覚悟と美しい生活環境を作る先駆者になる決意が込められているというものになります。美しさの概念は人それぞれ違うものもあると思いますが、街づくりを推進する当社としては先ほど申し上げた考えを汲み取りながら現在の街の中で楽しく豊かで美しい街づくりと何かというものを追求しております。
はい、ありがとうございます。さあここまで2回にわたって街づくりを通じた東急グループの ESG の取り組みについてお話を伺いました。山成さん、神田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
就活には日経電子版ファミリープラン、業界研究、エントリーシート、面接対策には経済ニュースが必須です。確かな情報で就職活動をサポート。日経電子版ファミリープラン、初めの1ヶ月無料。家族4人までお得に利用できる日経電子版ファミリープラン。ご家族の就活や入社には早めの準備が必要です。家族の大事な時期に確かな情報を。日経電子版ファミリープラン、初めの1ヶ月無料。
ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 あっという間のエンディングです。今日の前半はクイック ESG 研究所長鍋井博史さんにクイック ESG 研究所が実施した ESG 投資実態調査について伺いました。そして後半では東急経営企画室 ESG 推進グループ統括部長山成俊明さん、そして社長室政策グループ主査神田克也さんに街づくりのための価値観の共有や東急グループが目指す未来についてお話を伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆりながお伝えいたしました。